ダイエット研究所。この番組ダイエット研究所は、世の中にある様々なダイエットをリスナーの皆様と一緒に研究検証することで、自分に合ったダイエットを見つけていただくプログラムです。ご案内は主任研究員である私、永井と、
フィッシュと
半助です。
頑張れ受験生、よろしくお願いします。
頑張ってください。
勉強しろ。
大変な、今日が1日目？
いや、今日で終わったんだと思います。
終わったのか、あれ？
そっか。勉強しろ、勉強しろ。
終わったのか、お疲れ様でした。
お疲れ。
もう終わったっていうか、いわゆるセンター試験が終わったっていうことなんでね、本番これからだと思うんですが、皆さん。
まずセンター試験が今日終わり？
いろんな意味で
大学入試センター試験が2日間で今日終わったっていうことです。多分、あれじゃないですかね、答え合わせ番組とか、某国営放送ではずっと流してたりとかする気がするんですけど。
へぇ、
違うのかな。
そんな番組やってんの？
あー、でもあれですよ、大手予備校とかものすごい問題早く入手して、回転比率とかも全部計算して、このぐらいっていう予測を立てたりとかすることがあるんですよね。
へぇ、テレビ見ないし、大学受験してないからよくわかんないんですが、そうなんだ。NHK でそうなんでやんの、ま
あ、
でもや。
わかんないです。ちょっと自信はないんですけど、なんか、でもまあ少なからずどこかの大手予備校は、もう多分予想がこのぐらいで、どのぐらいの点が取れてる人はどこが受けられるみたいなことは、かなり分析が進んでいる状況のはずです。
へぇ、やってみたいな、それ。
結構しんどいですよ。
そうか。なんか、タロに聞いたら、新聞に出るとか言ってたね。
ああ、出ますね、出ますね。
新聞に出るんだよね、確かね。
現代か？
うん。で、答え、自分で答え合わせとかできるらしいんだよね。
そうですね。それで大体みんなここでね、いろいろいわゆる国公立大学を受ける人とか、
うん、
あとまあ、ね、有名私立大学でセンター試験を利用している学部を受験する人とかは、
うん、
もうほとんど勝負が決まるっていう。
なるほど。
まあ、受験生にとっての正念場で。で、毎年この時期になると、
うん、
雪が降るなり、まあ、何らかの天候不良が生じて、
うんうんうん、
必ず試験の、なんでしょう、ね、帝国に参加できなくてどうなったっていう話が出る。
そうね。毎年ね。
そうですね。
あのね。いや、まあ、でも大変だね。もう一息頑張んないといけないんだ。
そうですね。あと一月ぐらいかな。うん、多分、この、10日後ぐらい。まあ、そんなことを言ってるのでね、本日1月18日なんですが、
うんうん、
まあ多分あと10日ぐらいすると、私立大学の早い学部は、もう受験が始まっていくんだと思うんですよね。でも、私立大学が2月の間が入試ラッシュで、
うん、
3月の前後ぐらいで、まあいわゆる国公立と私立大学の遅い学部の入試ラッシュで、受ける人とか11月、しますからね。
そうなんだ。
17とかも受けるのか。だから試験代だけでものすごい金額になったりするんですよ。
ああ。
いいな。儲かる。
そっちか。払わないといけない方を普通考えないか。
いや、儲かる。
そうか。
うちもそういうのを出せばいいんですよ。
じゃあ、ダイエット研究所、入試試験。
入試、そうですよ。もう、それでもうがっぽりですから。
研究員になるためには試験を受けなきゃ。
あ、
こう、俺たち二人落ちるんじゃないの？
落ちますよね。劣等生ですから。
ダメだね。裏口開けといてもらわないといけないね。はい、長井さんにね。ということで。今週ちょっとイレギュラーです。若干短めになると思いますが、研究員の方、このイレギュラーの週使って、成果発表書いてください。パッと見だとパワーズさんとか、成果発表書いてくださっているんですが、まだまだ足りません。研究員の方で発表準備できてない方、準備してください。 で、今週はですね、先週ちらっとお話をしました私のサラダシンドロームのお話、
うん、
はい、
行きたいと思います。
まあね、今週もあの珍しくちゃんと勉強しましょうっていう感じですね。
はい、私、まあ、ちらっと言いましたが野菜を食べなかった時期があり野菜を食べようと切り替えております。
はい。
脱藩したし。
脱藩したし。
脱藩老子ジャッキ
ー。いやいや。いやいや、この幕末。
ね、フール漬け、まだ続いておりまして、三つ目の、大河ドラマ、篤姫を見て、天地人とかいうやつを見て、
はい。
龍馬伝が今日終わりました。
はい、
時系列は結構ぐちゃぐちゃで見てる。
そう
です
ね。あ、そうなの？どういう順番だったの？
どう？順番で言うと、天地人、篤姫、龍馬伝かな？
ああ。そうなんだ。
おおよそですけど、多分そんな感じだと思います。
いや、
龍馬伝。どっちにしろ龍馬伝は最新ではありますね。
なんだ。
はい。
そうだよね。
その中ではですよ。
うん。いや、全部見ちゃいました。50話ずつだから。
すごいな。
かけ、1時間かと思ったら1時間はないみたい。45分ぐらい。
45分弱ぐらいの感じで。
を、うん、かけ、50かけ3。ひたすら見てました。今まで面白かったよ。福山雅治かっちょいいね。
もうものすごい、時流に乗れてないので同意がしづらい感じだけど。
今やってんの何なんだかよくわかんない。
今はですね、大いに変わりまして、今ね、女性が主人公になりましたよ、今度。
あ、そうなんだ。
吉田松陰の妹の物語なのかな、すみません、はっきり覚えてないし、多分井上真央さんという女優の方が主演で、
ああ、いいじゃん。
締め、花もゆっていうタイトルで、週、うん、目に今日ちょうど入ってると思いますよ。
おー、でもテレビないんだよね。
ものすごい話は、それは、NHK に対するアピールっていうことで。
フールを早く、
受信料。
フールを早くアップしてくださいっていう感じかな。フールで見れるのはこの3本しかないんだよね。全部見ちゃったから。次、早く出してほしいんですが、今のところ見れるのは、今言った3本のみ。次何見ようかという感じですけどね。なんか、篤姫は、薩摩の、が結構中心なんですよ、舞台が。
はい。
だから、ジャッドゥンとかいうのが、なんか、耳にこびりつくんですけど、龍馬伝でいきなり土佐になっちゃったので、ジャッキー。
ジャッドゥンじゃねえよ、もう。
ジャッドゥンじゃないの？
いやいや。サラダ、うんたら。
ああ、そうそうそう。で、脱藩しまして、
あ、脱藩からするとこの話なんですね。
袋野菜をよく食べるようになり、さらに袋野菜にトッピングをし、
トッピング？
大根切ってト
ッピングしたり、はいはいはい、
パプリカ切ってトッピングしたり、増量して、ラーメン丼でサラダを食うようになったんですが、ある時ですね、ツナを混ぜて見てみました。
はい。
美
味しかったのね。
まあ合うでしょうね。
さらに、これマヨネーズあえたらうまいやろうと。
でしょうね。
ツナマヨにしてから、はい、サラダの中にぐしゃぐしゃぐしゃっと混ぜて、ただまたうまいの。はい、それからなんか袋野菜買うときにはツナ缶も買う。
あ、
で、マヨネーズがガンガン減る。
ガンガン
ガンガン。俺ね、マヨネーズ嫌いなんですよ。
何言ってんの。俺なんか嫌な予感すんな。はい、どうぞ。
マヨネーズ好きな人ってさ、
はい、
マヨネーズに、こう、キュウリのスティックとかズブって刺して食べたりするんでしょ？
ああ、はいはいはい。
あれできない？
っていうことはマヨネーズ味が強いのは嫌だってことですか？いかないのか？
いや、そう、うん、あのね、ツナに混ぜるか、あのサンドイッチの卵あるじゃん。
はい。
ああいう風にゆで卵のあれとぐちゃぐちゃにするとか、そういうのは大好きなんだけど、
単品は嫌だって
言うんですね。嫌だ。あのマヨネーズパンみたいなのもあるでしょ。
ああ、はいはいはいはい。
まあ脱藩したから食べないんだけど。
はい。
あの手もダメなの。なぜか、まあ、ツナマヨとかは大好き。で、
はい。
サラダにツナとマヨネーズひたすらやってるので、
はい。
油？
油は飲んでるようなもんじゃないんですか？
気になりだして。
はい。
ちょっと話がそれますけど、
はい。
甘いものをダメよっていう菓子パンをやめたのはそこなんですけど、砂糖食ってるようなもんじゃんっていう話がありまして、なんか砂糖を想像するようになっちゃったの。
あ、菓子パンを食べるときに。
菓子パンにしても、昔だとプリンとか好きだから、ああいうもの見た瞬間に、なんか横に角砂糖が並び出すようになっちゃって、ほんとなんか甘いもの食べれなくなってきちゃってね。なんですが、野菜を食ってるからいいだろうと思ってたんだけど、油物。このマヨネーズも含め、最近だと、あの、控えてはいるんですが、
はい、
ファミチキとか。
チキン。
あれ、プレミアって出たの知ってる？
よくわかんないです。プレミア。
プレミアチキン。
味が美味しいってことですか？
美味しいのよ。美味しいのよ。あ、ケンタッキー行かなくてもいいかもとか思って、ね。
あ、そんなに？そこまで。
うん、ケンタッキーなんか一回疲れてる時に食べちゃって、あ、なんかダメだもん。
あ
って思っちゃったんだけど、なんか体調が良かった時に、そのプレミアを食べたらすっげーうまくて。
はい。
やべ、これ、入手しやすくなっちゃったじゃん。
あ
っていうのでね。で、油がやっぱり危険だなと、はい、ちょっと思い出しまして、よくよく考えると油物ってすごく摂取することが、砂糖に引き続き多いなっていうのを最近思い始めていて。
はい。
ツナ缶ってどうやって食べる？
僕油捨てますよ。マジで。そっから始まりますよ、本当に。
やっぱそうだよね。
はい。2センチぐらい開けて、
うん。
ピーって油、むしろ蓋を押しつつですね。
そうなんだよね。みんなそう言うんだよね。
から食べますよ。
え？
いや、そっから食べますよ。
やっぱ油よく絞ってパサパサにしてから。
はい。なんなら、カップラーメンとかで、
うん、
ベッド油が入ってるやつあるじゃないですか。
うん。
あれ捨てますか、
ね、マジで？
いや、もう、嫌ですよ、僕は。
あの、すごいね。
油を入れる理由がわからないですから。あ、ラーメンに関しては。
なんで？
なんでわざわざっていうところです
ね。背脂入りとかあるじゃん。
いやいや、もう認めないですね、僕は。僕はですよ。
あ、そう。
はい、昔からそうですね。
あ、昔からなんだ。
うん。油、だって、もう天ぷらも好きくないですから。
あらま。天ぷら好きでしょう、はい。フライドチキン好きでしょう。
はい。
で、ツナ缶は、そのマヨネーズの話をの一回置いとくと、
はい、
一番好きなのはパカンって開けるじゃない。
はい、
で、油とか切らずに、その上に醤油ドバーッと入れるんだ。
はい。
で、グリグリグリってやって、
混ぜて、
ご飯の上のっけて食べる。
え、な、何を？
そのツナ、醤油ツナを。
あ、そのまま食べる。
ご飯の上のっけて食う。
あー。
はあ、
まあ、台無しっすよ。
それに、家で仕事して昼飯めんど、作るのめんどくさい時にやるのが、そのツナ缶醤油と、チキンラーメン。
はい、ああ。
あれも、油、でしょ？揚げ物でしょ？
え？チキンラーメンって油なんですか？ああ、そうかそうかそうか。
揚げ物でしょ？
はい。
よくよく考えると油ばっかりだなと思ってね。
ああ。
と、心配になっている今日この頃なんですが、永井さん。
はい。ということは、僕さっきからずっと無言で全部聞いてたんですが、
だんだん怖くなったので声かけてみました。
いや、これね、多分僕が挟まない方が、いろいろと伝わって面白いだろうと思ったんで、あえて突っ込むことをしないでずーっと聞いててみたんですよ。多分これで皆さんいろいろ分かっていただけただろうなと。うん、野菜を食べる食べると言いながら、うん、このトッピングの数々っていうことですね。うん、まあまあまあ、分からなくはないので気持ち的には。
うん、
ただこういうのを多分やっぱり昔の人はいいことを言うなと思ってですね、
うん、
本末転倒っていう感じがものすごい大きく書き留められたんですよ。
名言きた。
昔の人は本当にうまい言葉を持ってらっしゃると思って、この再現度の高さよと思いながらですね。
もうね、だってとんかつも好きじゃん、天ぷらも好きじゃん、フライドチキン好きじゃん。あと、なんだっけな、なんか思ったんだよな。カップラーメンもあれ結局油なんでしょ？
まあ油多いですね。
多いよね。で、中華、麻婆豆腐好きじゃん。まあ油だらけだなと思って。
そうですね。油まみれっていう言い方が正しいぐらいの感じですね。まあ、油と肉にまみれてるっていう感じですね。
油ダクダクみたいな。
まあまあまあまあ。ね。お好きなのはわかりますよ、気持ちとして。あと、ほら、油って必ずしも悪いことではないので。
うん、そんで、前に、ごま油とか、なんだっけ、オリーブオイルとかは、サラダ油に比べたらいいみたいな話があったじゃないですか。
しましたね。
そこをもう一度ね、安心しちゃいけないんだろうけど。
まあまあまあ、何でもかんでもなるんだ、油を避けるっていうのは、
うん、
まあ本来やっぱり健全ではないというのもあるわけですよ、事実。
うんうんうん、
そして僕、ここのところ割と強めにココナッツオイルを押してる話をしてるんですけど、うんうん、
はいはいはい。
まあ、とりあえず何の利益供与もない関係なんで、すごいサバサバっといきますけど、
うん、
まあ、単純に体にいいと言われる油も出てきてると。
うんうん、
逆に言うと、これはまずいよねっていうものがものすごく身近にあったりもするので、
うんうんうん、
その辺が整理できていくだけでもだいぶ違うんじゃないかなと。
うん、
なので少しそれを整理していきましょうと。
うん、
で、まあ、いわゆる良い油っていうものも存在するわけです。油すべてが悪いっていうことではないので。
うん、あ、そう。ただ今思い出した、ごめん、端折っちゃったけど、油で言うと、魚の油はいいとか言うじゃない？
まあ、言いやすいですね。
あ、そうでもないんだ。ね。
いや、はい。
なんだっけな。サバとかさ。
はい。
まあ、サンマも好きなんだけど。
はい。
サバとかね、ハラミの方、背の方ってあんまり油がないじゃない。
はい。
だけど切り身で売ってる時に、背の方とあれと部位が分かれてたりすると、油の方取っちゃうんだよね。
はいはいはいはい。
で、とんかつっていうのも言ったけど、昔はとんかつの脂身食えなかったのが、なんかうまく感じるようになってきてるのがちょっとやばいなっていうね。
求めてますよね、油を。
はい、すいません、腰折りましたが。
いや、また。
いいんです。で、まぁ、ちょっとね、いくつか順を、
うん。
多少。
うん。
まあ、体に良い種類の油もあります。悪い種類の油がありますというのは先ほどお話しした通りなんですが、
うん。
やはりこれも昔の人いいことを言いました。 薬も過ぎれば毒となる。
名言2、はい。はい。
なんで、まあ、どういうことかというと、要は、良い油でも、取りすぎるっていうことはとても、よろしくないことにつながりますよ、と。
あ、そうなんだ。
だから、良い油だから、ものすごくたくさん取っていいっていうこととは、また別のお話っていうこと。これがね、実はすごい大事なポイントなんですよ。
うん。
良い油だからもうガシガシ取ろうっていう発想はちょっと一回置いておいて、
うん、
油の種類を少し大まかに理解しましょうと。
はい、
はい、今いわゆる良い油って言われるものにはいくつか種類があるんですが、大きく分けると大体2つ、
うん、
飽和脂肪酸って言います。ちょっと難しいので、
うん、
まあ、どんなものかっていうのだけイメージしてもらえればいいです、
うん、
例えばお肉の油だったりとか、
うん、
あとはバターだったり、あと乳製品の中に含まれる油なんです。
え、肉類の油っていい方なの？
まあ、おおよそいい油だと思っててもらっていいですよ、まずは。
へぇ、
まずは。
で、まあ、通常、ほら、いわゆるね、常温の状態だと、塊になっていることが多い。
うんうんうんうん。
で、要は酸素に触れる面積も少ないじゃないですか。
あ、はいはいはい。
油って酸化すると良くないっていうじゃないですか、
うんうん
うん、なので酸化しにくいっていうのも一つ特徴ですよね。
なるほど。
で、良い油ではあるんですが、
うん、
これも取りすぎることで、
うん、
いわゆる悪玉コレステロールとか増えちゃうんです。
はいはいはい。
そうすると、うん、これいろいろな生活習慣病、また成人病と言われる病気、まあ、例えば動脈硬化とか、
うん、
心筋梗塞といわゆる血管系の病気は、
うん、
発症しやすいですね。
うん。
で、やっぱり我々普通に、特に日本で生きていると食べ物って本当に不自由しないじゃないですか、普通に生きていると。
うんうん。
はい。
なので、確実に、いわゆるこのぐらい取ってればいいよねっていう量をオーバーして入っていることが多いんですね。
うんうん。
特に外食でボリュームのある食事を取る場合。
うん、
なので、まあ、その部分は基本的に多く取りすぎてるんだなと思って生活をしていた方が間違いないです。
うん、
で、まあ、その飽和脂肪酸の中でも、
うん、
ちょっとですね、体に良いものもあるんです。要は吸収って言ってるんですかね。
ごめん、今ちょっと途切れました。
はい、吸収されやすいもの
なん
です、
うんうんうん。
吸収されるし、使われやすいもの。
うん。
それが、いわゆる、中鎖脂肪酸って言います。
うん。
これも漢字だけじゃない、イメージだけ覚えてもらえればよいです。で、どんなものがあるかというと、
うん、
もうこれ、最近強めに推している、ココナッツオイルとかが、それに当たるわけですね。
うん、うん、うん。
やっぱり中鎖脂肪酸が含まれてるっていうサラダオイルとかも最近は市販されてたりもするんですが、
うん、
吸収率で言うとやっぱり天然で生成してあるオイルの方が、
うん、
やっぱり吸収率が高い。
うんうんうん、
まあ、なので、まあその辺のココナッツオイルを使うと良いってこの前から言い続けてるのはその部分と、あとやっぱりいらない油も落としてくれやすいっていうのがありまして。
油が油を落としてくれるの？
そうですね。油。落とすっていう、クレンジングしてくれるっていうような言い方するんですが、まあ、なので、まあ最近注目非常に浴びておりますと。
へー。他にはないですか？ココナッツオイル以外で。
まあ、いくつかあるんですけど、多分天然生成してあるもので、うん、割と今入手しやすいものだとココナッツオイルが多分一番入手しやすいんですよ。
へー。
今ちょっと気の利いたスーパーだったり、
うん、
あと、ね、いわゆるネット通販みたいなところでもかなり簡単に手に入るようになってきているので、
うん
まあ、本当にね、油をうまくお付き合いしたいダイエットを考えている方に関しては、
うん、
ココナッツオイル非常におすすめじゃないかなと、
うんうん、
いうことですね。で、まあその辺のところまでがいわゆる飽和脂肪酸って言います、
うん。
で、もう一つ、
うん、
これ不飽和脂肪酸って言います。
うん、
まあまたざっくりイメージだけで持っててもらえれば良いですが、
うん、
不飽和脂肪酸っていうのは基本的には常温のところだと液状のものが多いです、
うん、
っていうことは、まあ、 肉に触れる面が多いので酸化しやすかったりするんですね。
うん、
で、不飽和脂肪酸っていうのが3種類あるんです。大まかに分けて。
うん、
で、それがオメガいくつっていう言い方、3の倍数で分けられるんです。うん、で、オメガ3、6、9、3と6と9っていう形で。
なんかかっこいいな。
そう、分けられるんですが、うん、このうちのオメガ3って呼ばれる油の種類とオメガ6って呼ばれる油の種類が、
うん、
体の中で要素は作れないんですね。
食べること
じゃないと。だから、食べ物から取ることによって、そう、成り立つものなので、いわゆる必須脂肪酸っていう言い方をされたりとかするんです。
うん、
で、それらがどんなものがあるか、今からざっくりは言うので、どんなものの油の種類があるのかだけイメージしてもらえればですが、
はい、
まずオメガ3。
うん、
これに関してはエゴマ油。
はいはいはい。
エゴマ。
あと、シソ油ですね。うん、まあ、いわゆるああいう 大葉から抽出される油って言ったりするんですかね。
うん、
で、あと、青魚の背油。
腹油
じゃないんですね。背脂の方なんです
ね。
腹の方の油はダメなんだ。
うん。しかもこれに関しては、要は分子だけだったら同じように組むことができるんですけど、
うん、
やっぱり天然物じゃないと、なかなか吸収の割合がよろしくないので、
うん、
まあ、なるべく天然のものを取った方が良いでしょう。
で、
オメガ3働きとして、
うん、
代謝を促進させたり、
うん、
その延長で脂肪を燃やしたりする効果があるわけです。
うん、
あとはね、ちょっと現代人だと今非常にアレルギー多い方もいらっしゃるので、
うんうんうん、
アレルギー反応を抑えてくれたり。
きっしりいいんじゃないの？
そういった部分で、
ね。
そうなんですよ。なので、お肌の調子を整えてくれたりする効果もあったりするんですね。
うん、
で、まあ、この辺はちょっと体の中ではなかなか作れない。
うん、
で、もう一種類体の中で作れない油の種類のオメガ6。
うん、
これはですね、意外と簡単に手に入るんですが、
うん、
いわゆるコーン油。
はいはいはい。
あとは、綿味油ってわかりますか？
綿味？
あります、ね。
綿実油って言い方をしたり、綿味油って言い方をしたりするんですけれども、うんうんうん、あとは普通のいわゆるごま油ですね。
うんうんうん、
ただこれに関しては意外とやっぱりイメージしやすいっていうことはそれだけ浸透してるっていうことじゃないですか。
うんうんうん、
なので、意外と取りすぎちゃうんです。
うん、
使われている割合が高いので、
うん。
で、これ取りすぎちゃうと、アレルギーとかかえって悪化しちゃったりとかすることも考えられるので。
なるほど。
だからまあ、オメガ3と6の摂取する割合で言うと、例えばさっき言ってたシソ油とかエゴマ油とかをたくさん取るのに対して、その4分の1ぐらい、コーン油とか、普通のごま油っていうのが取れるぐらいのバランスで、彼らにとってちょうどいいっていうことなんですね。
で、紅油が4分の
1? そう、少なめっていう感じで考えてもらえると。
ああ、オメガ3の方いっぱいっていうことね。
そうですね、少し取れれば意識的に、ただオメガ3の方がなかなか取りづらいっていうのもある。
そうだよね。
うん、まあ、なので、そのぐらいの感じで考えておいていただけるとかなと。で、あとは、もう一種類、オメガ9っていうタイプですね。これに関しては、うん、いわゆるオリーブオイルだったり、キャノーラ油、紅花油っていうね、某油メーカーさんがたくさん作ってらっしゃるような。
うんうんうん、
まあ、この辺はね、悪玉コレステロールを減らすって言われてたりもするので、
うん、
まあ、だから動脈硬化とかを予防する働きを持ってたりはするんです。
うん、
なので、今並べたような油に関しては、
うん、
取りすぎなければいい油。
あ、そうなんだ。コーン油とか、ごま油。まあ、ごま油はいいのかなと思ってたんだけど、ごま油、うん、オリーブオイルはいくて、キャノーラ油とかコーン油とか、こっちはアウツなのかと思ったけど、こっちもいいグループなんだ。
そう、悪くはないんですよ。ただ、やっぱりほら、食生活の中だったと、取りすぎちゃうっていうだけの話なんです、
うんうんうんうん。
特にやっぱりね、今、食生活が欧米化している状況が非常にね、
うん、
一般的なので、欧米化しているということは簡単に言うと油たくさん使うということなので、
うんうんう
ね、っていうか、ただ海外にお住まいの方がそんなことはないっていう、いらっしゃるかもしれないですが、一般的に日本の欧米化された食事っていうことでね、考えていただけると、
うん、
どうしても油の比率がね、本来の日本人の食生活とは、かなり、かけ離れたものになりやすいので、
うん、
この辺の油、良い面もあるけど、取りすぎると、やっぱり体にとって良くないもの、のものもありますよということですね。
うん
うん、で、まあ、今のはね、大体イメージできたんで、取りすぎちゃまずいんだなっていうのが分かっていただけたと思います。
うん、
で逆にもう確実に悪い油。
うん、
これが世の中には存在します。
うん、
でも完全にこのハンスさんの興味が半分ぐらいなくなってきてる。
いや、そんなことはないんだけど。
ちょっと、ここからが大事ですからね。
はいはい、
油の種類は別に覚えなくてもいいんですよ。大体イメージできたと思うんで。
うんうんはい、
こっからは覚えておかないとまずいことです。
うん、
で悪い油の今代表格と言われるのが、
うん、
トランス脂肪酸って言われる油です。
うん、聞いたことある。
そう、これはですね、別名食べるプラスチックって言われるぐらい。
おぉ。すげえ悪そう。電子
の組成がそう、プラスチックと一緒っていうか非常に近いんですよね。
へ
ぇー。で、まあ、代表する食品といえば、いわゆるマーガリン。それからショートニングとかにも含まれるんで、
うん、
意外とお菓子とかパンとかケーキ、あと揚げ物とかにも、実はかなり使われるんですよ。
そのトランス脂肪酸っていうのは聞いたことはあるけど、あんまり目にしないんだけど、ショートニングはいっぱい書いてあるよね。
はい。
すいません。ショートニングって何ですか？
なんて言ったらいい、まあでも油の一種類だと思ってもらえればいいです。平たく言うと、そう、油の一つの種類かなと。
これね、菓子パンとか裏見てください。ほとんど入ってますよ、ショートニングって。
分量、なんていうか、原材料っていうか。
の中に、うん。ショートニング。
僕初めて聞いたかもしれないです。ショートニング。あんま気にしないですから。
そう、マーガリンを気にする方いるんですけど、ショートニング気にしない人は、多分逆に日本人だとほとんどですね。
うん、パンと裏見ると、調理パンもそうだし、菓子パンもそうだし、もうほとんど入ってますよ。
さすが脱パン者。
脱パン者。
パンに塗る、スプレッドみたいなのあるじゃないですか。ちょっとふわふわした、なんだろう。マーガリンじゃないけど、例えばチョコの味がついてるとか、
はいはいはい。
クリームの味がついてるとか、ああいったものにもショートニングバッチリ入ってますね。
バッチリ。
ああ、なるほどね。
ジャムじゃない、クリーム系か、パンになるクリームって今すごいいろんな種類出てるでしょ、うん、
はいはいはい。
で、同じようなチョコクリームでも、
はい。
安いのと高いのって何が違うんだろうと思って、安いのにはショートニング入ってるね。
はは
と、いわゆるだから低コストで大量生産には無垢油なんですよ。簡単に作れるので。で、これ作り方非常に簡単で、植物性の油に、
はい。
水素を加えることによって簡単にできちゃうんですね。で簡単にできちゃうっていうことは大量生産に向いている、
うん、
低コストなものに向いているって話になるんですが、
うん
まあ、これ生活習慣病のリスクを高めるということでいわゆる世界保健機構 WHO からもう注意勧告出てるんですね。
そんなのが出てるのにあんだけ使われてんだ。
そう。で、これね、日本だけ特殊だと思ってもらった方がいいくらいです。欧米諸国だと、今表示が義務付けされているのと、含有量のこのぐらいまでしか使っちゃいけませんっていうのをかなり厳しくルール化されてるんですね。日本って食品業界の表示のルールって結構問題になるんですけど、かなりまだ闇の深い部分が多分たくさんあるんだと思うので、だからショートニングって書いてあるのはまだ良心的なんですよね。下手したらショートニングを使った製品を載せているものとかだと、
うん、
その製品名だけをつけるけど、その中にショートニング使ったりとか書いてなかったりしますからね。
なんか、こうやって聞くとなんかあれだね、食品の表示って日本って優秀、まあいろいろ問題とか取り出されてたけど、でも、欧米とかに比べたらマシなんじゃないかと思ってたけど、逆だね。
意外と緩いですね。あとほら、ゼロカロリーとかの表示のことに関してもすごく問題になった案件もあったじゃないですか。
ありましたね。
割とですね、まだ闇が深いですね。特に今食べ物に関していわゆるトレーサビリティって言って、
うんうん、
どこさんの何々ですっていうのを、すごくはっきり示した方がいいっていう風潮があるんですけれども、割と日本って追跡機能を結構ふわふわさせた状態のまま、なさってきてるんですよね、う
ん。で、なんか国産牛って、なんだっけ、半年以上じゃないな。生まれた年の半分以上が、日本にいれば国産になっちゃうみたいな話も。
そうです、そうです。だからもうね、かなり、基準に合わせるためにいろいろでラベル付けをするっていう形で、食品処理されてることが多いっていうのは割と今問題になってったりします、
ね。
まあいろいろな、ね、問題はあるんですけど、なので、まあいわゆるマーガリンってすごく、使うじゃないですか。一般的な食生活をしていくと。
うんうんうん、
なので、まあ、これに関してはすごく気をつけた方がいいんだなと思っていただきたいっていうことなんです。
なんか一昔前だとさ、バターの方が悪者的な感じの囚われ方してさ、マーガリンは植物性だから、マーガリンの方がいいだろうって思ってたんだけど、そうじゃないみたいな。
そう、油としては植物性なんで良いんですよ、
うん、
ただそこに水素が加わった状態になったことで全く別のものになったと思っていいくらいなんですね。
なるほどね、
なので非常にマーガリンに関しては皆さんお気をつけいただいた方がいいかなというかプラスチックを塗ってるってイメージしてるといいかもしれないです。
怖
非常に多分ここ何年かですごくやっぱり強く言われてる部分なので、ただね、やっぱりバターって比較されたりとか代替で使われたりとかね、いちいちこの前バター不足があった時にマーガリンが店頭に並んだっていう話があったりとかね、しましたけど、基本的にはまだ実はバターの方がマシっていう。
バターの方が高いからね。
まあそう、ね、
そうなんです
ね。
まあやっぱりだからね、当たり前の話ですけど、物の値段ってちゃんとある程度意味があったりすること多いなということですよね。で、その人がやっぱり食べたものによって体は作られていくというのも、これまた事実なので、やっぱり明らかに良くないと分かっているものを食べたものの体が調子がいいはずはないっていうことになるじゃないですか。で、大体そういうのって、もう本当にかなり取り返しがつきにくい状態になってから明らかになるんですよね。なぜかというと、内臓がダメージを受けるので。なんで、まあ本当に油っていうのは使い方と選び方によって大きく自分の体にプラスにもマイナスにも働くっていうことと、トランス脂肪酸やばいっていうのだけ覚えてもらえれば今日はいいと思ってる。まずは。
でもさ、トランス脂肪酸はマーガリン、ショートニング、トランス脂肪酸とは書かれるものってあんまりないでしょ、だって。
ないですね。でも今の時代だとトランス脂肪酸食品ぐらいで、Google 先生に教わったりしたら、どんなものがっていうのは、おおよそ検討がつく状態にはなると思う。
なるほどね。
あとほら、ショートニングでね、ハンスケさんがやっぱり結構意外としてるっていうことにまずびっくりしたっていうことと、
いや、ね。
あとはでも、ほら、そう、そういうチェックがちゃんとできていると、やっぱりある程度ね、自分でうまくコントロールができる要因にもなりますもんね。
だからこのショートニング避けようとしたら、ほぼ脱藩しないとダメよ。
あ、そんなにっすか？
コンビニとかでパン買ったら、まあ、まず入ってるね。パン屋さんとかでちゃんと焼いてるようなとこだったらわかんないけど、コンビニとかで、ちょっとその、移動中に、お腹に入れようって俺がやってたみたいなことすると、まあショートニング脱できないのでもう脱パン、
一切パンを食べない。もう、
いやぶっちゃけ言ったらゼロにはなってないけど、
嘘をついた。
でもほぼ、脱パンって言っても差し支えないというぐらいには 食べなくなった、本当に。本当にね、角砂糖が 見えちゃうんですよ。
そう、新たな才能じゃないですか、それ。すごいっす。う
ん、その、パンと、その角砂糖の比率が合ってるかどうかはわかんないけど。
なんとなくでも見えてくるわけですよね。
そう、プリンの横に角砂糖の山が、ドーンって積んでたりね。あ、それとね、パンを作ってたことがあって、
パン屋さんで？
いやいやいやいや、家で。
あ、ベーカリー、ホームベーカリー。
そうそうそうそう。
はいはいはい。
あれで、自分が食べたいようなパンって、こう、ものすごい量の砂糖を入れないと作れないのよ。
はいはいはい、わかりますわかります。
やったことある。
家庭科の調理実習で覚えてます。はい。
そんなのでやったの？
ええ、パンを作ったこと、クロワッサンを作りました。
家庭科で？
家庭科で。
すげえハイカラな学校。
いやいやいや、引くぐらいバターと砂糖を入れてました、ね。
そうでしょう。
はい。あれを思い出しました。
あれを思い出すようになったん
だ。そうですね、言われれば。
なんかすごいなと思って、本当になんか砂糖の塊食ってんだ、俺、とか思うでしょ、あれ。美味しい。
怖い、怖い。
で、まあその砂糖。ま
ああとね、もっと言うと、トランス脂肪酸に関しては、うん、魚屋さんとかでネギトロ丼とか出てくるじゃないですか。あ、まあネギトロを居酒屋さんとかで頼んでもいいです。
知ってる、それ。
はい。
はい。あれ、もう本当に程度の良くないマグロにショートニング混ぜて作ったりとかして
る。あ、ごめん、知ってるとか言ってけど、あれショートニングなの？
いや、コクがあるのはショートニングで味を作っているものも多いです。すべてのお店じゃないですよ、もちろん。
やべ。
衝撃的。でも、
やべ。
金額が低くてネギトロって言われているものでネギトロはほぼないっていう話ですから。う
ん、なんだっけ。今だからネギトロって言えないんだよね。ネギマグロみたいな。
そうです、そうです。
あ、そうなんですか。
うん。
ネギマグロ。
うん。俺よく食うんだけど。
僕唯一嫌いなのがネギトロですよ。
あれ？
ネギマグロですよ。
ネギマグロばっかり食べてる。
鉄火丼とか嫌ですね。マグロがあんま好きないんで。
あ、
はい。
本当に、あれだね、合わないね。
すいません。
マグロしか食えない。
あと、ほら、可能性としては、いわゆる、コンビニとかでじゃあパンは避けたって言って、ハンスケさんみたいに、こっちはそんなのに引っかからないよって思ってながらネギトロ巻きを買っちゃうみたいなことがあったら。
そうそうそうそう。
まんまと。
引っかかってる。いや、俺なんかあれ。
下の罠は避けたけど、思いっきり上の罠にその分当たることが想定されて食らったみたいな感じになるじゃないですか。
なるほど、なるほど。
あれかと思ってた、サラダ油っていうのは聞いたことあったんですよ。サラダ油と。
サラダ油も、うん、使うらしいんですけど、やっぱりショートニングの方が、
うん。
なんでしょう、まろやかになるらしいですね。
俺もう山ほど食ってんだけど、ネギ、だって回転寿司行ったらネギトロしか食わないぐらいな勢いだもん。
で、ほら、100円とかで出ているっていうことは、やっぱり100円で利益が出る形で、
そうですよね。
振り上げるわけじゃないですか。でも普通にね、いわゆる回らないお寿司屋さんと言われるようなお寿司屋さんに行ったら、ネギトロって言われるものって、やっぱりそれなりのお値段をするわけじゃないですか。うん、
ああ
、俺、ね、な、回転寿司でネギトロだけで10皿とか食うのにさ、
はい、それで菓子パンを避けるぜっていう話になるわけですよ。
脱パンした意味ない
ないですね。早くも
ダメじゃん。
ダメじゃない。
まあほら、ダメかどうかは置いといたとしても、意外とだから落とし穴が多いっていうことと知った方がいいということを、
うん、
なんですよ。
うんうんうん。え、他に気をつけた方がいいのあんの？そのネギトロ、ネギマグロに続くような。
あとは今だと安く作られているケーキだったりには含まれていること多いですよね。
あ
とはほら、いわゆるコンビニとかで美味しいって話してた中からものすごい力説しているチキンとかがあったりするじゃないですか。
あれもそうなの？
揚げ物とかに関しては商品に結構含まれてますよ。
うーん、
例えばコンビニのお弁当でカツカレーとかあったりしたときに、
うん、
含まれていた状態で、 出来上がっていたら多分それにはショートニングって書かれないですよね。
ああ。
その揚げ油にも使われるってこと？ショートニングって。
まあ、揚げ油って衣の中に含ませるっていうことだったりとかしますよね。
ああ、そういうことしてるってことか。
はい。
いや、プレミアムはショートニング入ってんのやろか。
まあ、その辺がね、やっぱりちょっとわからないじゃないですか。ただもしかするとね、
うん、
その辺に関しては今すごく、お店によってはコンプライアンス厳しくやってらっしゃるところだと、うん、ホームページとかに書いてある可能性はありますけどね。
うん、
ちょっと僕もそこまで確かめて、まさかファミチキプレミアムの話が出ると思わなかったんで。
ファミチキ
そこチェックしてないんですけど、まあ、良心的であればそこまでチェックしている可能性はありますよね。
ファミチキプレミアム美味しいんだよね。頑張った日は帰りにファミマっていう。
いや、まあ、完全に今の話だけだと中学生の論理
です。そうですね。
もうファミマがなくてどうしてもローソン入っちゃった時は唐揚げくん。
いや、その唐揚げくん多分おそらく前回ショートニングだと個人的には思ってます。確証がないんで、もし
前回
いけないんでローソンとすみませんっていう。
ああ。
怖いな。
感じではありますが。そうそうそう。なので、あとはまあトランス脂肪酸に関しては、もう少し今後、経過を見ていかないと、どんな病気が出るかわからないとも言われてるんですよね。
そうなんだ。
なので、もう明らかにやっぱりリスクが高いと言われている食品なので、しかも国際的に。ほら、日本人よりも油をたくさん取ると言われている欧米諸国の皆さんが、これはまずいよと言っている油なので、
それよっぽど悪いっすよね、それ。欧米が
言う。分かっていれば避けた方がやっぱりいいかなと。
いや、脱藩のすすめですよ。もう藩はいらんき。
はい。
まあ、そうですね。パンもほら、パンもね、ちゃんとしたパン屋さんで焼いているところであればっていうの
が、ね。美味しいんだよね。
あるので。
美味しいんだよね。
やっぱりだからね、安いものだけを求めてしまうと、
うん、
やっぱり犠牲にする部分がそこそこ出てくるっていうことではあるんですよね。
だって、そのパン、ひたすら食ってた時って安くて大きいやつ選んでたからね。
そうじゃない。
はい。ね、満足感重視っていうことで。
そうそうそう。
そうだから、それだけがね、悪いっていうことではないんですけど、ただ体に悪いって分かっているのに、
うん、
あえて使っていて、そのことあんまり触れないっていうのはちょっとねっていうのは大きいじゃないですか。
うん
うん、なので、まあその辺に関してはやっぱり食べ物を少し知っておくと、
うん、
避けられることがあるので、
うん、
まあちょっとぐらい分かっておけると良いかなと思って今日は油に関してのお話をね、
うん、
ざっくりまとめました。なのでトランス脂肪酸非常に危険ですっていうことを覚えてもらえれば今日一番意味があるかなと。
そう、
覚えた。メモった。
よし。いや、
メモったかも。
でもなんか
食べないの、
ネギトロにも気をつけろっていうことですよね、要は。
あ、そうさ、ネギトロ。でもなぁ、回転寿司行ったらネギトロしか食えないしな、俺、みたいな。
だから、聞いてみればいいんですよ。
ショートニング入ってるって。
入ってんのって。
これショートニングで味付けてますって聞いてみればいいと思う。
聞いてみようか。まあでも、本当にコンビニのパンは裏見てもらったらいっぱい書いてあるので、すぐわかると思います。気をつけてください。
はい。
そんなにダメージを食らったみたいな感じ。
あ、で、ちょっとじゃあ、あと最後、そろそろ時間もあれなんだよなんですけど、この、オメガ6。
はい。
は、まあ、取りすぎたらいけない。あ、じゃない。オメガ3。あ、でもオメガ3はな、使うことないな。
まあ、オメガ、あんまりね、はい、見ることがないんですよね。なかなか。
オメガ9はオリーブオイルを使うので、これをオリーブオイルはいいって聞いてたから、自分でパスタ作るとき結構安心して使ってるんだけど、それはどうなの？
いや、まあそんなに悪くはないですよ。
結構控えて油全体的に 使う量を控えてたんだけど、いいって聞いたので、パスタ作るときって結構たっぷり使った方が美味しいじゃないですか、オリーブオイル。
わかります、わかります。
で、安心して今ドバーッと使ってんだけどしょっちゅうパスタを作るわけではないので、月に何回かぐらいなレベルだから。
あの、月に何回かだとしょっちゅうって言いますよね。
あ、そう？
それだって週1は作るっていうことでいいですよね。
あ、いや、週1までいかないかな。月2回とか。
うん、あー、なるほど。
ぐらいなので、てかそもそももう作ること自体に今、めんどくさくなっちゃってて、作らなくなっちゃったんだけど、でも作るときはなんか、しっかり使ってみたいな感じなんだけど、それはたまにだ、たまにだったらいっぱい使った方がいいの？
そういう論理ではない
です
。違う。ご理解いただいて
です。買った方がとかじゃないですよね。
そういう話ではないっていう。
積極的に取る。
たまにしか勉強しないからみたいな感じになってますけど。
いやいや、ほら、なんか積極的に取るべきものとかさ。そうね。例えばこの、
ほら、油って、さっきも言ったように、取れちゃうじゃないですか、普通に暮らしていると。
うん。
だから、まあ、程よくお付き合いをするっていうことが大切ですっていうことが言いたいわけですね。
こう、オメガ3だったら逆にさ、なんか取れるときに取っとけよっていう感じじゃないの？違うの？
まあ、まあ、そうですね。まあ、意識する方が
取
りやすい。まあ、
しないと取れないですよね。
これはね、オメガ3は、
うん。うんですね。
で、9は、俺取ろうと思えばいくらでも取れそうな気がしたんだけど、そういうことじゃないってことね。
そうですね。適量にしましょうねっていうことですね。
ほどほどに。
そういうことか。
ただまあ、オリーブオイルに関しては、質の良いものは加熱をしないで、ほら、例えばイタリアだと、パンにかけて食べたりっていうこともあるじゃないですか。
そうですね。俺でもあれ
は。そういう食べ方をするのも良いっていうお話ですよね。
あ、加熱しちゃいけないのか。
加熱、加熱って酸化するっていうことじゃないですか。
あ、そういうことか。
そうそう。ただ、まあ、オリーブオイルとかキャノーラ油とかベニヤバラ油っていうのは、加熱しても酸化しにくい種類なので。
あ、そうなの、へぇ、
そうそうそう、しにくい種類ではあるんですよ。ただ、しにくいっていうだけで、しないわけじゃないから、まあ、普通に料理に使うっていうことであれば、この辺の油を使うのは、体にとって良いことではありますよねっていう感じですよね。
なるほどね。あとね、もう一つちょっと。
だから、まあ、はい。
たのがね、
どうぞどうぞ、
このオメガ6。
はい。
はい、まあ、なんか野菜炒めするなら、普通に。
はい。
こう、まあ、こう、オリ、キャノーラ油だったりするときもあるんだけど、そのときによって違うからな。まあ、普通にサラダ油入れるじゃないですか。
うん。
はい。
で、それをいつもの半分にして、
うん。
コーン油を半分にして、ごま油はいいって言ってたよなと思って、半分をごま油にしてたの。
あ、油を混ぜるって
言
って
た、ね。そうそうそう。
僕もそれよくやります。
だけど、同じオメガ6だったんだっていうのがショックだったね。
別にそれはいいじゃないですか。
同じ
もの。ただ、うん、そうそうそう、やっぱり結局オメガ6に集約されちゃうっていうことは、
うん、
さっき言ったようにやっぱりどうしても取りすぎちゃう油の一つでもある
ん
です
からね。なんか、紺油100、全部紺油でもよかったのかとか思って、ちょっとショックだったね。
いや、問題とかありますから、そこはそれぞれに良さがありますからね。
あ、そうなの。
そうそう。まあほら、ねやっぱりごま油とコーン油って味わいは違うじゃないですか。
あ、まあね。だからごま油 100% だと結構きつくなっちゃうから、まあ半分ぐらいをごま油にしてとか思って、半分はまあ今まで通りコーン油を使ってとかってやってたんだけど、同じオメガ6だったのかっていうのはちょっとショックでしたね。
まあ、それ自体はね、悪いことじゃない。これからはキャノーラ油とかと混ぜていただいて。
ああ、ねえ。
というか、そもそもやっぱりこうやって冷静にハンスケさんの話を聞き返すと、
うん、
油は普通に使ってるじゃないですかってことですよね。
うん。うん？うん。使って
る。だから、なんだかんだ言いながら、油の依存度は高いっていう。
いや、うん、高いんだと思うな。だって、料理とかでもやっぱり油多めの方が、 キッシーと違って。
僕も、料理するときも油は、スプーン一杯ぐらいしか使わないですよ。うん、どんな料理も、ほぼ。フライパン、なんていうんですか、テフロン加工みたいなの使いますから。
うん、
油なくても、炒めやすいみたいなのあるじゃないですか。
うん、
嫌なんですよ、油べちゃべちゃになるのが。
いや、それはね、調理の仕方かな。
すいませんでした。
べちゃべちゃにはならないけど、でもやっぱり油、うん、仕上がった時にテカテカしてるやつなんか美味しそうって思うもんな。
いや、ちょっとさっきの話戻りますけど、
うん、
僕ラーメン屋で昔バイトしてたんですね。
はい。
で、調理し終わったやつにラーメンのオイルみたいなのあるじゃないですか、油を。
うんうんうんうん。
あれをわざわざ最後にかけて出してたんですよ。
はいはいはい。
その時からもう嫌で、油が。
ああ。
なんでわざわざこれかけんだろうって。油浮いてんのにみたいな。
ああ。
半助さん好きじゃないですか。
好き。
ラーメン。
大好き。
長井さんもラーメンって好きですか？
割と普通には食べるぐらいです
ね。食べますよね。やっぱ、はい、油、半
助さんほどでは全然ないですけど。
はすけさんはちょっとすごい食べますよね。
うん。
やっぱその油はどんくらい入れます？入れるっていうか。よくあるじゃないですか。油少なめ多めとか、麺固めとか。
ラーメン屋さんで油多めって言ったことはない。
あ、なるほど。
ないんだけど、こってり系の方が好き。なので、背油が美味しさにしたら、うひょって思うから。
そこだ。
だから、ついてくるやつとか、
うん、
キッシーが捨てるやつは、
うん、
取りこぼしがないように、温めて溶かして、絞り出して全部入れるみたいな。
ああ。
そんな感じよ。
あ、そんなに。
うん。
そんなにっていうか、でも、やっぱあれ、そんな味変わりますか？
変わる変わる変わる変わる。コクが出るというか、油の甘みもあるし、違う違う違う違う。
まだ舌が子供なのかな、俺は。
子供舌だね。大人にならない
と、ね。なんかね、ダメなんですよ。
大人にならないとね。
すいません。頑張ります。
油足りてますかっていうカップ麺が今出てるみたいなので。
あ、知ってますよ、それ。ネットで見たことある。
さすがに俺はガレを食おうとは思わないけど。
いや、あれもう引きますもん、あんなの。あれ、罰ゲームっすよ、あんなの。
そうか、でも油は意外とあれだな。ツナ缶はね、結構昔に衝撃を受けて、みんな捨てるっていうのを聞いて、あ、俺だけなんだとか思って。
ツナ缶の油は何、オメガ何なんですか、あれ。あれは何、
あれはより一般的にはサラダオイルなんで。
サラダオイル。
飽和脂肪酸って言われるものか、でも不飽和なのかな、確か。
となると、オメガ。
まあでも植物由来のものですね、いわゆるサラダオイルって。
じゃあそんなに取ってもそこまでは、悪くない。
悪くはないですね。
けど、
ただ
普通に取ってれば、過剰に取ってんだから、わざわざそこで取らなくてもいいじゃんっていう話なんでしょ？
適量をっていう話です。いや、
それ以前に、
うん、
なぜノンオイルのツナ缶っていう選択肢があることを話題に残らないんだろうっていう。
また怒られた、ほら。
ちょっと疑問の方が多いなって。なぜオイルに使っていること前提なんだろうっていう。
そこだ。
確かにね、水煮みたいなやつありますよね。
はい。そこだよ。
ちょっと小馬鹿にしてる空気がありありと出てきます。あんなものはツナじゃないっていう空気がすごい強い。
認めないとっていうね。
あれはね、いや、確かにね、あれを気にして買ったこともあるんですよ。あるんですが、ああ、で、もうさっきのサラダの話に戻ると、
はい。
そのツナ缶ハマって、
はい。
あ、これはちょっとマヨネーズ取りすぎてまずいなって、ほんとみるみるうちのマヨネーズがなくなってって、 これまずいなと思って、ちょっとやめようと思って、うん、で、ドレッシ、あ、もう、そもそも一番最初は、あの、コンビニの小袋に入ってるドレッシングからスタートだろうね。
はいはいはい。
で、毎回買うのバカらしいなと、ふと気がついて、家で食べるんだったらドレッシング買っとけばいいじゃんと思って、ドレッシングをまず買ったわけですよ。はい、でそれは普通のドレッシングを買ってしまって、
はい、
亡くなった時に、そのツナマヨネーズ始まっちゃって、いけんいけんと思って、もう一回ドレッシングに戻ろうと。で、その時にノンオイルにしようと思って、ノンオイルのドレッシングを買ったんです。
はい。
で、ノンオイルのドレッシングでも美味しくは食べれたんだけど、なんかね、満足感がちょっと違うのね。
はあ、やっぱそこでも油の。
ああ、ちょっと。
火力にやられてるんですね。
オイリーじゃないと、みたいな。
もう信者ですね、そこまで行くと。
ねえ。やばいなと思って、昔はノンオイルのドレッシングって全然平気だったんだけど、あ、やべえ、物足りなく感じてしまってるとか、ちょっと今油ぎっしゅになりすぎなのかもしれない。砂糖って中毒っぽい感じあるけど、油もあるのかな。
油
もちろんです。
あるんだやっぱり。
まあ、油中毒って言い方はしないですけど、うん、なぜ油が美味しく感じるかって言ったらカロリーが多いからですからね。
あ、カロリーを求めちゃうんだ。
うん、カロリーが多いっていうことは、あの、要はエネルギーを貯めておける可能性があるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
だから本能ですよ。
本能的に油を保湿しよ
う。そう、あの、蓄えておかないといけないから、油っていうよりも、
うん、
あの、エネルギーの量の多いものを保存したがるっていうことですね。
ああ。
はあ。
そうか、俺、脱藩して、その、こいつ、砂糖を立ち上がったって体が、感知してるのかな。他の
大丈夫です。脱藩する前も多分油のものちょこちょこ好きだったと思う。
まあね、ツナ缶は昔から切らなかったし、ね、
全部バレる。
だから結構エネルギーを欲してるっていうことです
。うん。でもそれだけ体動かしてるとかってことじゃなくてですか、そんなに
認める。あの、全く別ですね。
別でしたよ、はい。
はい。あ、半助さんにおいては全く別です。でもほら、あの、体を動かすっていうことで言ったら、いわゆるトップレベルのアスリートの人も、
はい、
油はそんなに取らないっていうのはね、もう一般的に皆さんもご存知な部分じゃないですか。
そう、あのね、パスタをほら、カーボローディングでパスタを使うって結構聞くじゃないですか。
はい。
オイル使わないんだってね。オリーブオイルだけとか、なんか伝えたのかな。
そうです。なんでそんな衝撃的な話を聞いたみたいな感じ。
その、パスタを作るときに一切、それを。
もう具とかなしで。
パスタのみってことですか？
パスタのみで、で、軽くオリーブオイルを和えるだけみたいな。
絡めるみたいな。
うん。
へ
ぇ、なんか、ベーコンとか、ツナとか入れたいところを、入れないみたいな。ちょっと衝撃、塩コショウのみみたいなパスタ食べるらしいよ。
美味しくないね、そんな。
そういうことなんですよ。
アスリートなんだからエネルギー出してんだから好きなように食えばいいじゃんと思うんだけどね。
うんうんうん。
まあ、でも逆にやっぱりアスリートでもそのぐらい気をつけないと油ってつくものだっていうことですよね。
はぁ。
あのくらい体を動かしていてもつく可能性のあるもの、それが油っていうことですね。
怖えな、油。
あ、ごめん、最後。
動物としてはいいんですよ。動物として。生き物としては、エネルギー多少たくさん持っておくっていうことは悪いことじゃないんですけど、今度過剰に蓄えちゃうと、体を蝕むっていうことになるじゃないですか。うん、
ケツを小さくしなきゃいけないのに、ケツが貯蔵タンクになって大きくなっていってしまうってことだよね。
まあ、なかなかお尻に関してはね、ちょっと男性はもう大きくなったり小さくなったりは、油の量で左右されづらいですけど。
あ、そうなの？
はい。
ここに油が溜まってってんじゃないの？
まあそんなにお尻で溜まることは少ないかなと。むしろやっぱり男性だとどうしても腰回りとか、うん、あと脇の下とかですかね、背中とか。
ケツでかくなってるのはじゃあどうしたらいいんでしょう。今年の目標ケツなんですけど。
そうですね、言ってました。
ほぐして動いてください。
やべ、なんか投げやりになってきた。
はい。
いや、投げやりになってきたんじゃなくて、ものすごい一番最初、ゼロからスタートしてる話みたいになってきたなと思って。多分もうほら、半助さんに答えは何度となく多分伝わっているので、今単純に忘れてるんだろうなと思ってるんですよ。
ケツ、スポットでケツとか。
お尻に限った話じゃないんですよ。
ああ。
ちょっとほら、体っていうことで考えたら、お尻自体はちょっとね、パーツとしては特殊ですけど、
うん、
でもほら、特殊な成分でできているとかいうことでもないので、
うんうん、
ちゃんと叱るべき手段を取っていけば、
うん、
おのずとサイズダウン、特にお尻ってちょっとしたことで2センチ、3センチぐらい変わりますからね。
頑張ろう。
頑張ろう。
ケツダイエット。
はい。
はい、ちょっと、
イメージの悪い終わり方になりそうなんで、もうちょっと、例えばヒップダイエットとかって、ヒップダイエットって若干ケツバットとあんまり変わらない感じ
になってるん
で、もうちょっとそれだけちょっとイメージをこう、上げといてもらえるとありがたいな。
こじりダイエット。
そうですね、そうですね、そんな感じでいきましょう。
こじり。
はい、こじり目指して頑張ります。今週は2回歩きました。徐々に伸ばしてきてますよ。
伸びた。
お
お。ウォーキング、今週の2回は、もう、動こうと思って動いたやつだから、
お
仕事の、今なら動けるとかいう、その仕事の合間を使ってとかじゃなくて、じゃあ仕事終わって、今日は少し歩こう。って思って歩いた2回だったので、ちょっと今週は、まあ、距離はまだ3キロぐらいなもんなんですけど、でもちょっと、動くための時間を作り始めているので、小さくしていきますよ。ツナ缶の油は切らないけど、ということで、今週はちょっと、短めかもしれませんが、この辺にしたいと思います。
はい。
ということで、お届けしました。ダイエット研究所。で、ダイエット研究員の方、ぜひ発表、準備しておいてください。来週また、パワーズさんとかね、書いてくださってるんで、研究員の皆さんの発表もしていきますので、よろしくお願いします。お届けしました。
お願いします。
と研究所、お相手は半助と、
石と、
長井でした。
ではまた来週。
チャオ。
頑張れ、受験生。
頑張ってください。